聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。賛美します。賛美歌165番、165番をもって主を賛美いたします。お差し支えない方はお立ちください。昭和します。10階は前の椅子のポケットにございます。10階、我は汝の神主、汝をエジプトの地、そのご栄なる家より導き出せし者なら、汝我が顔の前に我の子が何者をも神と告げたらず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何のために主の名を乱れに口にあるべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父に母を敬え、何時殺すなかれ、何時会員するなかれ、何時盗むなかれ、
汝その隣に対して偽りの証を隠すながら、汝その隣の家を貪さぼるながら。
お座りください。悔い改めの祈りを捧げます。ご大天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。あなたはこの世界を創造された全知全能の方であられますにもかかわらず、憐れみに富み、私たちをこよなく慈しみ、守り導いてくださいます。今朝も教会に呼び集められ、あなたに礼拝を捧げることのできる幸いを感謝します。私たちはあなたから多くの恵みをいただいております。日々の生活の糧をいただき、日々の生活を守っていただき、またこの理不尽で悩みや悲しみの多い世の中にあって、生きる希望と喜びを与えてくださいます。心より感謝します。けど私たちの日々の生き様はまだ恵みが足りないと言って不満を抱き、これからどうなるのかと不安を抱き、隣人の小さな過ちに怒りを抱いています。その結果、あちこちで人を傷つけたり、自分を苦しめたりしております。まことにあなたの憐れみの御心を無にしてしまっていることを思うとき、こうして御前にあることにすら恐れを覚えます。けどまたこのような破れだらけのものをも、あなたはそのまま教会へ呼ばれています。感謝します。どうぞあなたの豊かな憐れみで、このような破れ多い私たちを慰め励ましてください。そして素直にあなたに感謝を捧げるものとしてください。この礼拝が始めから終わりまであなたに守られ、聖霊との豊かな交わりの時となりますように。御言葉の解き明かしをされます松原望先生を聖霊によって力づけてください。聞く私たちの身も開き、心を広げてください。今全国で持たれている死の日の礼拝を賛美する祝福してください。とどき救い主イエスキリストの皆によりお祈りいたします。アーメン。賛美します。賛美歌474番、474番で主を賛美いたします。 ください。聖書を朗読します。朗読箇所は旧約聖書と新約聖書の2箇所あります。はじめに旧約の詩編第32編1詩から第5節までを朗読します。旧約聖書の862ページです。詩編第32編1詩から。いかに幸いなことでしょう。背きを許され、罪を覆っていただいた者はいかに幸いなことでしょう。主に咎を数えられず、心に欺きのない人は。私はまくし続けて、絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。私は罪をあんたに示し、咎を隠しませんでした。私は言いました、主に私の背きを告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。もう一箇所、新約聖書の278ページ、ローマの信徒への手紙、第4章、第1節から第8節まで。ローマの信徒への手紙、第4章、第1節から第8節を朗読します。では肉による私たちの先祖アブラハムは何を得たというべきでしょうか。もし彼が行いによって義とされたのであれば誇ってもよいが、神の前ではそれはできません。聖書には何と書いてありますか。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたとあります。ところで働く者に対する報酬は恵みではなく、当然支払われるべきものとみなされています。しかし不信心なものを義とされる方を信じる人は、働きがなくてもその信仰が義と認められます。同じようにダビデも、行いによらず神から義と認められた人の幸いを罪のようにいただいています。不法が許され、罪を覆い隠された人々は幸いである。主から罪があるとみなされない人は幸いである。使徒信条を告白します。使徒信条も前のポケットにあります。使徒信条。我らはかつての尽くし主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人の我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世の御霊が三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまわり、賢い御子にて生ける者のと死ねる者のとを裁ったまわり、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ローマの信徒への手紙を書きました使徒パウロは、挨拶の後、すべての人間は神の前で義とされないということをずっと語ってきました。1章の18節から3章の20節という長きにわたって永遠と人間の罪を語ってきました。その中で、すべての人間は神の御前に罪人である、まあ、そういうふうにはっきりと言ったわけであります。でその後すぐ言葉を続けて、しかしここに新しい神の義が私たちに示されたと言って、主イエス・キリストを私たちに語っております。イエス・キリストが十字架にかかられたことにより、私たちの罪の贖いとなってくださった。このことによって私たちはキリストの義を受けたのであり、神から義と認められるというふうに言っていったわけであります。今日の4章の1節以下はまたその続きということになるわけですけれども、いきなりアブラハムの名前が出てきました。アブラハムといいますのは、旧約聖書の創世記に出てくるユダヤ人の最初の祖先の名前であります。ユダヤ人の誰もがよく知っている名前であり、またその全てがこのアブラハムを尊敬しておりました。信仰の父というふうにもよく呼ばれます。クリスチャンの中にもこのアブラハムの信仰ということで、アブラハムを信仰の父と呼ぶ人もあります。でそれほどにこのアブラハムという人物はとても重要な人物でありました。とは言いましても、アブラハムが決して間違いを犯さないということではなく、数多くの失敗をしていることはその創世記を読むとよく出てきます。それでも神はアブラハムを祝福し、そしてこのアブラハムによって全ての民を祝福すると固く決意をあらわにし、アブラハムに約束をされたわけであります。全ての人々を祝福する、これが神様の御心でありました。神様の祝福はただ直接人々に与えられるのではなくて、神の民、アブラハムの子孫を通して与えられると言われているわけであります。でそこに神の民の責任というものがあります。神の民、それは神様から選ばれた民でありますけれども、一つには神様から祝福を受けるという意味があります。それと同時にもう一つ大切なことは、神様の祝福を多くの人々に伝えていく責任があるということであります。旧約聖書の時代、神の民であるイスラエルは自分たちは神様から祝福されているということに目を向けるだけで、すべての人々に神の栄光を表すことを怠りました。でそのことは旧約聖書の預言者たちが繰り返し繰り返し警告をし、またその結果国が滅びると、そのように警告もしたわけであります。しかしそれでも神の民としての使命を果たそうとしなかったイスラエルはついに国を失ってしまいます。いわゆるバビロン捕囚という出来事であります。しかし神はその神の民をそのまま歴史の中に消滅させるのではなくて、捕らえられていったバビロンにおいて彼らを守り、そのバビロンから故郷であるエルサレムへとまた導いていくということがそこで起こりました。神様の全ての人々を祝福するという計画、この神の民を通して全ての人々を祝福するという計画はなお続いていたわけであります。神の民イスラエルの失敗にもかかわらず、神はその計画をなおも遂行し、そしてついにイエス・キリストをそのイスラエルの中にお使わしになったということがそこに記されております。ですからイエス・キリストがユダヤ人の中で生まれたということは決して偶然ではなくて、神様が全ての人を祝福するという計画をイスラエルの中に神の一人をお送りくださるという形で成就してくださったということであります。ですから決して偶然ということではなくて、神様の計画がそのまま 信仰していったということであります。でそういう中でパウロはこのローマの信徒への手紙の中でアブラハムのことについて語りました。アブラハムは神の民の最初の祖先という意味でとても重要な人物であることは先ほど申し上げた通りであります。しかしパウロが今ここでアブラハムの名前を取り上げたのはただそれだけではありませんでした。創世記の15章に記されているアブラハムは神を信じた、神はそれを彼の義と認められたという言葉を引用することがとても重要であったわけであります。要するにアブラハムの信仰というものがアブラハムの義と認められる理由であるということを創世記は記している。パウロはそのことをここで引用しながら、人は律法によって救われるのではなくて、律法によって神から義と認められるのではなくて、信仰によって義と認められるということを説明しようとしたわけであります。時間の流れから言いますと、律法というのはアブラハムよりずっと後の時代に神様から与えられたものでありました。数百年の後、モーセによって律法が神様から与えられました。でそれに従ってイスラエルの人々は神の御言葉に従って生活をする、そのことによって神様から義と認められると考えるようになっていったわけであります。しかしパウロはその律法よりも先にアブラハムは律法によらず神様を信じた、そのことによって義とされたとあるではないかと私たちに語っているわけであります。アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたという言葉が信仰義に、信仰によって義と認められるという信仰内容の根拠とされているわけであります。まあ、少し余談になりますけれども、同じこのアブラハムは神を信じた、それによって彼は義と認められたというこの言葉を用いて正しい行いをすることによって救われるというふうに書いてあるところもあります。言ってみれば今日のパウロの言葉と正反対のことが言われているわけであります。まあ、このことについては今日は時間がありませんので、また別の機会にこのことについてお話ししたいと思いますけれども、今ここで私たちがやはり特に注目しておかなければならないのは信仰によって義と認められるということであります。先週この礼拝でもお話ししましたように、私たちが神様を信じるという行為によって救われるということではなくて、神様が恵みを持って私たちを救ってくださる、それを信仰を持って受け止めるという意味であります。ですからパウロは私たちには何の誇りもないというふうに言います。それは神様が私たちに恵みとして与えてくださったものであり、無償で与えてくださったものだから、私たちは何も誇ることはできないというわけであります。ここで無償とか恵みという言葉が強調されている、それは神様の恵みによるのであって、私たちの良い行い、あるいはそういう実績によるものではないということを特に強調したかったわけであります。律法によって私たちが自分自身を義とすることができるのであれば、私たちは自分の功績を誇ることができるでしょう。しかしその律法に照らしても私たちの全ての在り方というのは神の御心にことごとく背いているということは、パウロがこれまで語ってきたことで明らかであります。ですから私たちは自分自身の良い行いというものを誇ることはできませんし、それによって救われるというふうに言うこともできない。ただただ律法に照らすならば、私たちは神の目から罪人とみなされるだけであるということが結論として起こってくるわけであります。そのように全ての人々が神の御前で罪人であるというふうに言われてきたわけですけれども、しかしここでパウロは改めて信じる者はその信仰によって救われるということを強調しました。 このことはローマの信徒への手紙の3章の21節以下で、言われてきたことですけれども、今日の4章の5節のところの言葉は特にそのことを強調していると言ったようかと思います。しかし不信心なものを義とされる方を信じる人は働きがなくてもその信仰が義と認められますという言葉であります。いよいよ働きをする人が神様に喜ばれ、悪い働きをする者は神様から怒られる、まあ、これが私たちが普通考え方であります。しかしそれとは全く別のことが今ここで起こっているとパウロは言うわけであります。不信心なものを救う神様、この言葉自体が非常に不思議な言葉であります。理屈から言うとこんなことはあってはならないというふうに私たちは考えてしまう。罪人は滅ぼされるべきであって善人だけが救われるべきだというのが私たちの論理でありましょう。でしかしパウロはここで改めて私たちに言うわけであります。不信心なものを義とする神、これが私たちの神様だとパウロは言うわけであります。もし神が私たちの罪に目を留めるならば、誰一人として義と認められるものはない。すべての人が罪に定められ、そして滅びるしかないというふうに、まあ、パウロは言うわけであります。しかし神は私たちを滅ぼすのではなくて罪から救うという道を選ばれたということであります。でこのようにパウロが話を進めてくると、なんとなく神様はご自身の正しさを歪めてしまったのか、あるいはご自身の正しさというものを捨ててしまったのかというふうに疑いたくなるところであります。確かにそういうふうに思われても仕方のないところでありましょう。しかし神はご自身の正しさを歪めることもなく、捨て去ることもなく、その上で私たちを救うという新しい道を示してくださった。これがパウロが言いたいことであります。それは私たちの行いによって救うというのではなくて、神様がご自身の正しさを私たちにプレゼントすることによって義とするということであります。まあ、このことも先週お話ししたかと思います。神の義というのは単に正しさの基準というだけではありません。その正しさの基準によって正しいものを救い、正しくないものを滅ぼす、そういう基準ではなくて、すべての人は罪人であり、すべての人々は正しくはない。しかしそういう人々のために神はご自身の正しさをプレゼントとして与えてくださった。そのプレゼントをされた神様の正しさによって私たちを生きることができるようにしてくださったというのが聖書が私たちに告げていることであります。もう少し具体的に言いますと、イエス・キリストこそが私たちに与えられた新しい神の義、そしてプレゼントされた神様の正しさということであります。私たちは神様に自分の行いを誇ることはできません。しかしそのような私たちのために神は御子イエス・キリストをお送りくださったわけであります。私たちの罪の贖いとして御子を十字架におかけになりました。罪の贖いということであります。罪の贖いということについては旧約聖書の中で神がすでにイスラエルの人々に告げていたことでありました。ただその時は神は動物を捧げることによって捧げた人の罪が許されるというふうに示してくださっただけでありますが、しかしその動物を捧げるだけでは繰り返し繰り返し罪を犯す私たちの本当の救いにはならないということも次第に私たちに明らかになってきたわけであります。そこで神は動物よりもはるかに勝った生贄として御子イエス・キリストを十字架におかけになったということであります。十字架という刑そのものはローマ帝国が外国人に対してローマ市民権を持っていない人々に課した特権であります。でそのようにして死刑になった人々は無数におります。ですからその当時の人々は誰一人イエス・キリストが十字架にかけられたその出来事を見て、ああこれは救い主であるとか神様の救いだと考える人は誰一人いなかったわけであります。誰一人十字架にかけられたキリストを見て これが救いであるというふうに信じることのできる人はいなかった。これが私たちの常識ということであります。しかし神はその十字架のキリストを通して私たちを救うこととお決めになってくださった。それが神様のご計画であり、そのことをはっきりと語っているのが使徒パウロでありました。今読んでおりますローマの信徒への手紙ではありませんけれども、このすぐ後ろにあるコリントの信徒への手紙1というのがあります。その1章の18節以下のところにこういう言葉があります。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力であるという言葉であります。イエス・キリストの十字架の出来事というのは誰が見てもそれは単なる死刑でありました。ローマ帝国に歯向かったけれども負けてしまったという敗北の印でしかありませんでした。まあ、もっともイエス・キリストはローマ帝国と戦おうとしたことは全くありません。ただユダヤ人たちから濡れ衣をかぶせられて、ローマ帝国にクーデターを起こそうとしていると訴えられて、無実の罪で殺されてしまったというに過ぎません。ですからそういう意味では同じ敗北者としても英雄的な敗北者でもないわけであります。人々の目から見れば、ああかわいそうなやつだというふうにしか映らなかったでしょう。しかしキリストを信じる人々は、この十字架の出来事は単なる死刑ということではない。十字架の上で血を流された、その出来事は旧約聖書に記されている罪の贖いの動物よりもはるかに勝って生贄として神様が私たちに与えてくださったものだと、そのように信じ、そしてそれを述べ伝えていったのであります。先ほどのコリントの信徒への手紙1ではパウロは言葉を続けて、世の知恵者はこのことを悟ることができなかったというふうに言っています。それは神様がそのように計らったからだと告げているわけであります。すなわち私たち人間の知恵によって理解できるような救いであってはならないというのが神様のご計画であったというのであります。神様が与える救いですから、神様の知恵によって知ることができる、ただそれだけが唯一知ることができる道だというふうにパウロはそこで言うわけであります。ですから世の知恵者たちがどれほど知恵を尽くしても、それでイエス・キリストの十字架が私たちの救いだと知るに至ることはないというふうに言うわけであります。かえって私たち人間の理屈では納得しがたい、その出来事によって神は信じる者を救うこととされたというのであります。十字架にかかられたイエス・キリストを神の子、救い主と信じるということ自体が私たちの人間の知恵ではおよそ考えつくことではありませんけれども、しかしそのことこそが神様が力によって私たちに信仰を与えたという印というわけであります。ですから私たちは特別の力とか特別の能力を持っているわけではありません。しかし私たちが十字架につけられたイエス・キリストを私の救い主、私の神の一人子というふうに信じるならば、そこにすでに神の力が私たちに働き、私たちの心の目を開いてくださっているということであります。でこういう救いの道を神は無償で与えてくださったということをパウロは言うわけであります。ですから神の恵みという言葉、あるいは無償で与えてくださったという言葉を繰り返し繰り返し語るわけであります。ただで与えられる神様の救い、これほどありがたいものはありません。しかしありがたいものでありますけれども、なかなか私たちはそれを受け入れようとはしない、まあ、私たち日本人は特にただほど高いものはない、何か裏があるんじゃないかというふうに、まあ、相手の心の内を探りたくなるところがあります。神様といえどもきっと何か裏があるに違いないというふうに私たちはどうしても心の中に疑いを持ってしまう、まあ、そういうことがあるかもしれません。まあ、それだけではなくて、私たちの目にはなかなかその救いの道は 見分けがつかないということであります。主イエスキリストが語られた言葉の中に、狭き門から入れ、狭い門から入れとかイエスキリストはお命じになる。しかしその狭き門は私たちの目には映らない。多くの人々は広い道を通っている。しかし細い道からしか神の御国に入ることはできないということを告げられました。多くの人々は細い道を避け、狭い門から離れて行き、そして結局その救いに入ることはできないというイエス・キリストの警告であります。これと似たようなことをイエス・キリストは弟子たちに語りました。人が救われるよりはラクダが針の穴を通る方がはるかに優しいと言われた言葉であります。ラクダが針の穴を通る、こんなバカな話はない。ですから弟子たちはその言葉を聞いて、じゃあ一体誰が救われるのだろうか、こういうふうにイエス・キリストの言葉に頭を悩ませるわけです。その弟子たちにイエス・キリストは言われました。人にはできないが神にはできる、神は何でもできるからだというふうに言われた。私たちは使徒信条を告白する中で、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずというふうに告白をします。私たちは神様が全能であるということを信じ、それを告白しているわけであります。神様が全能であるということは当たり前のようですけれども、その全能の力は一体どこに表されたかということがとても重要であります。使徒信条は神様が天地を作られたということを語っております。確かにそこにも神の全能の力は表されております。しかし何よりも私たちにとって切実なことは、私たちの救いこそが神の全能の力によらなければならないということであります。指先でちょちょちょいと何かすれば私たちが救われるというものではない。神様は全力を持って私たちの救いのために働かれ、御子イエス・キリストをお使わしになるほどに神は私たちの救いのために働いておられるわけであります。私たちの救いはそれほど簡単なものではないということであります。神様にとっても私たちを救うことは決して簡単なことではありません。それにもかかわらず神は私たちを救うために御子イエス・キリストをお使わしになりました。十字架にかけてまで私たちを救おうとされた神の強い決意というものを私たちはそこに見なければならないでしょう。私たちがこのようにして救われたというのであれば、私たちの救いは神の力によるということをしっかり心に留めておかなければなりません。ですから私たちは自分の救いということについて自分自身を誇ることはできません。ただただ神様に感謝をするだけであります。私たちが礼拝をするのも、その神様への感謝として礼拝をしているものであります。またそれと同時に、私たちに与えられている大切な務めをも思い起こさなければなりません。先にも言いましたように、神がアブラハムをお選びになった。それはアブラハムを通して全ての民を祝福するためであった。というふうに、旧約聖書の創世記に記されております。それと同じように、私たちは血筋によれば、決してアブラハムの子孫ではありませんけれども、イエス・キリストによって信仰による神の民とされています。私たちは新しく神の民とされて今生きているのであります。神の恵みによって今生かされている、その幸いを思うとともに、私たちは神の民としての使命も与えられているということをしっかり心に留めておかなければならないでしょう。それはアブラハムを通して全ての人々が祝福されるように、私たちを通して神様は全ての人々を祝福しようとして、全ての人々を救おうとして、ですから私たちのすべきことはその神様を証しすることであります。私たちが家族の誰かを、友人の誰かを救いの道へ強いて導いていくということはできません。私たちにはそのような力もありません。しかし 神が私たちを救ってくださったように、私たちの周りにいる人々、家族や友人のために神を証しし、イエス・キリストの救いを述べ伝えている。そしてそのようにして神の救いを証しするとともに、その一人一人のために取りなしの祈りをしていくということがとても大切なのであります。それが新しい神の民としての私たちに与えられている務めであります。罪人であるにもかかわらず、あなたが私を救ってくださいました。同じように私の目の前にいる一人一人をも、あなたが身力を持ってお救いください。このように取りなしの祈りをし続けること、これが私たちに与えられている大切な務めであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより、6月の第3の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちは非常に罪深く、救われるに値しないものでありました。それにもかかわらず、あなたは私たちをお救いくださいました。私たちの救いのために御子イエス・キリストをお使わしくださいました。私たちの救いのために御子イエス・キリストを十字架におかけになりました。そのようにして私たちの罪の贖いとしてくださいました。そればかりか、私たちは御子イエス・キリストの名による洗礼を受け、イエス・キリストの命に預かるものとされています。今私たちはイエス・キリストに結ばれて、イエス・キリストと共に生きる永遠の命の中に今すでに入れられております。決して永遠の命は将来の話ではありません。洗礼を受けたその時に、すでに永遠の命の中に生かされていることをしっかり覚えることができますように。どうかその生涯の中で多くの人々に、罪人を救ってくださるあなたを力強く大胆に証ししていくことができますように、私たちの言葉と行いに力をお与えください。また私たちもその礼拝の中で、また日々の祈りの中で、周囲の一人一人のために取りなしの祈りを捧げていくことができますように導いてください。どうかここに集いました一人一人が、あなたの祝福を受けて、この教会から出発し、それぞれの家庭へ、それぞれの職場へ、またそれぞれの出会いへと出かけて行き、救い主であるあなたを証しさせてください。また一人一人に、一人一人のための取りなしの祈りをしていくことができますように導いてください。病の中にありますものに、どうぞ癒しの御手を述べてください。悩み苦しみにありますものに、どうぞあなたが力を添えて支え導いてくださいますよう、心からお願いいたします。どうかこの日に礼拝を捧げている全国の諸教会の上に、あなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌475番をもって主を賛美いたします。475番です。差し支えない方はお立ちください。 感謝の献金をお受けします。ご奉仕の方よろしくお願いします。教会の取りなしの祈りを捧げます。地域者の祈りの最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げします。主の祈りと申しますので、ともに主の祈りを捧げましょう。主の祈りも前の椅子のポケットにございます。祈ります。天の地なる神様、あなたに賛美を捧げ、さらに豊かな御言葉をいただき感謝します。新たなる希望と勇気を持ってこの世界に出ていくことができますように、 今私たちの世界は不条理なこと、理不尽なことに満ちています。戦争や内乱、貧困や飢餓、抑圧や差別があります。力の強い者が弱い者を押し潰すのが常態化しています。私たちの日本の国もかつて戦争への道を歩み、自国の国民も他国の国民も悲惨な境遇を落としました。戦争の愚かさ、悲惨さを骨身に染みて知らされました。ところが最近またこの愚かな戦争を正当化し美化する動きが出てきています。人間とはなんと愚かなものでしょう。神様はどうぞ権力者も含めて私たちの目を開けさせてください。また誤った道を歩まぬよう導いてください。私たちの教会の歩みをお守りください。この混迷する世にあって平和の大切さを訴え続けていきますよう支えてください。私どもが属します日本キリスト教団、また全国長老教会連合会の働きをお守りください。私たちの教会も高齢者や入院中の人が多くなりました。高齢者が安らかな日々を送ることができますように、体調の悪い方の健康が回復されますように、悲しみの中にいる人が慰められますように、悩みを抱える人がその悩みを解決できますよう助けてください。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめささまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のもの我らなり。アーメン。正英24番、24番をもって主を賛美し、祝福構想をもって礼拝を終わります。構想が始まりましたらお座りください。
人の恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。